皆さんおはようございます。今賛美した新しい曲なんですけれども、特に私が好きだなって思うのは、あなたの声が道になるっていうね。私たちの人生、何が道になるかっていうと、主が語った声に従った時に、それが祝福の喜びの永遠の命に至る道になるっていうことなんですね。ですから、問題はたくさんあります。悩みもたくさんあります。でも主は生きておられるので、主の声を聞いて、その主の声に従っていく時に勝利を得ていくんですね。この歌ね、本当にこう若い人が朝はいっぱいいますけれども、私は救われてもう40年ぐらい経ちます。献身して35年経ちますけども、失望がないんですね。御言葉通り、主に信頼する者は失望することがない。新改訳聖書では、恥を見ることがないと書いています。人生の中で失望と恥を見ることがないっていうのはすごいと思いません？もちろん落胆するとか落ち込むことがないという意味ではないんです。本当に主に裏切られた、主は生きてなかった、主を信じるんじゃなかったという思いは一度もないということなんですね。主は生きておられます。アメン、ハレルヤ。では聖書を拝読していきましょう。ローマ人への手紙の第10章の5節から11節までですね。今日は失望することのない万人の救いという題名でお話をさせていただきます。拝読をします。モーセは立法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また誰が底なしの淵に下るのかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。お祈りをします。天皇父様、昨日も LINE で流しましたけれども、本当に続くウクライナ、ロシアの戦争を覚えてくださり、またミャンマーの戦争を覚えてくださり、また世界中で今、経済的な危機やまた騒乱が起こっている国の情報が流れてきてますけれども、本当に神様憐れんでください。そして今私たちこのように集うことができる、礼拝できる恵みを心から感謝をします。主は賛美されたように、ここに今おられます。そして私たちを導いておられます。どうぞ静まってあなたの声に聞き従っていきたいと願っています。どうぞ私たちに罪や咎や呪いがあるならば、どうぞそれを主に告白し悔い改めていきますので、祝福の光の喜びの人生を全うさせてください。この小さなものに油を注いで、主のスピーカーとして主ご自身が内側から語ってください。期待をします。またどうしても来れない方、試練の中にある方、また一人一人をあなたは覚えて導いておられることを信じて皆をあがめます。癒し解放を行ってください。イエス様に期待をし、主の皆によってお祈り申し上げます。アメン。実はですね、教会には昔から、特に日本の教会にはとても大きな課題があります。これは皆さんぜひ祈ってもらわないといけませんし、備えないといけない問題なんです。それはどういう問題かというと、結婚の問題なんですね。クリスチャンがたくさんいたらですね、年頃の若者は悩むことなく、まあ誰を選ぼうかなという悩みの中に入ります。でも教会が小さかったり、地方であればあるほど相手がいない。これはですね、祈ってもですね、決めることができないんですね。ですから、まあ、遠くに行ってお嫁さんをもらうとか、そんなことをしなければならないわけです。で、津田の教会も今はかなり人数が多くなりました。 そして以前は結婚ブームがあって若者たちがたくさん結婚する時期もありました。今若者たちがいますけれども、若者たちはこの教会の中で相手を選ばなければならないということはないんです。神様の御心の人がいます。でもたくさんいるのと、またたくさん外にクリスチャンがいるのと、クリスチャンが少ないのでは全然違うんです。で、今まで教会どうしてきたかっていうと、まあ、ノンクリスチャンの方々をも救いに導いてきたわけですね。そして結婚してきた。またよその教会から連れてきたり、よその教会に結婚したり、そういうパターンです。でもとにかくこれは課題なんです。とても大切な信仰継承の課題なんですね。まあそのためにみんなも祈っていただきたいし、私たちも考えるべきです。そしてそう思うときに、男性がいないわけじゃない、女性がいないわけないではないんです。たくさんいるんです、ノンクリスチャンはね。じゃあ、ノンクリスチャンをクリスチャンに導くっていうことができなければですね、神の国は広がっていかないんです。で、今日の聖書の箇所は、万人の救いっていうことで、救いとは何なのか、どうしたら救われるのかっていうことが書かれています。ということは、救いは主のものですけれども、私たちが祈って、そして救いに導くチャンスもあるっていうことなんですね。救いに導くことを通して伴侶を見つけていくということも可能なんです。ね、雄大君。アメン。これとても大切なんですね。で、実はですね、今日この救いっていうのは、結婚ととても似てるんですね。雄大君が結婚されましたけれども、結婚っていうのは、実はゴールではないんですね。結婚すると、二人の人が一心同体となって愛し合って本当に素晴らしい家庭を持つかっていうとそうじゃないんです。結婚しないとそのスタートは始められませんけども、救いも一緒なんです。イエス・キリストを主として信じた、これは恵みです。本当に大きな恵みです。そしてとても簡単です。簡単だからといって救いを成就された神様がなさったことは簡単ではありません。ものすごく複雑ですし、ものすごい犠牲がかかっています。でも救いも実はスタートなんです。イエス・キリストと一つになる。イエス・キリストと一つになって身を結ぶ、そのようなクリスチャンになるか、クリスチャンではあるけれども、身を結ばない、一つにならない、人生もあり得るんです。これはスタートなんですね。で、答えを言うとですね、一番言いたいことを言うと、二人のものが一つになる。まあ、聖書の中で最初に神様が言った命令はですね、この身から取ってはならない。その後に、人が一人でいるのは良くない。あなたにふさわしい助け手を作ろう。人が一人でいるのは良くないっていう言葉なんですね。それで、まあ、伴侶、結婚をして、ふさわしい助け手とこの人生を歩んでいくというふうによくメッセージされますけれども、こういうふうにも取れるんです。人は、創造主から離れて生きていくのはよろしくない。神様は、創造主はあなたと一つになって、そして本当に幸いな人生を歩んでもらいたいんです。まあ、そういう意味で結婚も、そして、救いもですね、救われる、結婚するっていうことはとてもすごい恵みですけれども、それ以上に愛と献身がなければですね、皆さん結婚って献身なんですよ。この人以外には愛さないっていう献身が強くないとですね、彼女よりも他の人を愛したらこれはもう不倫であったり罪ですけれども、仕事を愛したり趣味を愛したりする可能性も高いです。信仰もそうです。イエス様を愛するんだけども、イエス様よりも仕事を愛したり趣味を愛したりする人はたくさんいます。それで神と一つになることは不可能なんです。なぜ愛と献身が大切かというと、神が一人子を賜うほどに私たちを愛し献身してくださったからなんです。ですから皆さんはたくさん主に信頼してですね、癒しを受けた人はもっと主を愛するでしょう。特に悪霊から解放された人は本当に他の霊には従わなくなるでしょう。神の愛と神の献身を知れば知るほど、この方こそ私が献身すべき方であり、愛するべき方であるということがわかるんです。そして愛と献身なくして、二人のものが一つになるということは、絶対にありえないんです。で、そのことが実はこの十章の中にはっきり書いてるんですね。 まあ、それを今日は一緒に見ていきたいと思います。5節にモーセは律法による義について掟を守る人は掟によって生きると記しています。散々ユダヤ人がですね、なぜ救われないかということがずっと9章から書いてるわけですね。彼らは一生懸命この律法を守って律法による義を得ようとしたっていうことなんですけれども、律法は悪いものではありません。律法は良いものです。そしてユダヤ人は律法を誇りとしています。神様が与えてくださった、ユダヤ人にのみ与えてくださったこの律法は本当に素晴らしいものなんです。で、このところはですね、申命記の30章の11節から14節までのところと、8節、この10章の5節から8節まで応答してるんですね。モーセの言い方をパウロが今の人に分かるように分かりやすく言った言い方なんです。モーセは律法による義について掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。信仰による義というものをこう比較していくわけですね。で、律法がなぜ良いかというとですね、皆さん、夫婦が一つになれない理由っていうのもはっきりしてるんです。創造主と人間が一つになれない理由っていうのもはっきりしてるんです。神はあなたを愛しています。神は罪人を愛しています。でもなぜ一つになれないかっていうと、それは罪だっていうんです。じゃあ何が罪ってわかるかっていうと、律法がなければ罪っていうのはわからないんです。聖書の律法がないのに罪ってわかるかっていうと、いや、これを私は正しいと思うからこれは罪じゃない、これみんながやってるから罪じゃないっていうんです。でも聖書を見たときに、はあ、私は罪人だな。特にイエス様の律法なんてですね、こう本当に女性を、ああ綺麗だな、可愛いな、すごいなと思ったら、もう勧誘したと同じですと言われたらですね、本当になんて私は罪深いものだろうって思うしかないんです。自分の力で義を得よう、自分の力で天国に行こう、自分の力で祝福されるなんていうのはありえない。律法の目標でありゴールであるイエス様に、イエス様、私は本当に罪を犯してしまいます、弱いものです、だから助けてくださいって主により頼む以外にないんですね。ですから律法を誇りとしてください。律法は良いものですけれども、でも散々パウロはですね、律法の行いによっては誰も天国に行けないんだ。で、6節から7節のはこれね、申命記の真似なんですね。11節から読んでいただいたら分かるんですけれども、でここでなぜこのことをパウロはこういうふうに言ったかっていうと、一言で言うと、救いは簡単だよということを言いたいんです。救いはユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、神様が完成された十字架の贖いの福音は誰でも救われる、とても簡単だ。救いが簡単じゃないんですよ。救いはすごい犠牲と複雑な神様の愛と時間がかかってるんですけれども、ちょうど、まあ、今誰でも iPhone を持ってですね、誰でも YouTuber になれるようなもんです。昔はテレビ局の有名なタレントしか世界に発信できなかったんですけど、今もう誰でも自分のもう台所からでも、もう職場からでも、はいはい、皆さんこんにちは、こうですねって言ってスターになれる時代なんです。まあ、それと同じですね。救いも簡単なんだということをパウロは説明したいので、この申命記の言い方を真似してですね、まあ、誰が天国に、まあ、分かりやすく言うと、誰が天国に行くかとかね、誰が底なしの地獄に行くかって言っちゃダメだ。私たちの問題、立法的になると裁くんですね。この頃教会に来てない、だからあいつは地獄に行くんだ、そんなこと言っちゃダメだって言うんです。教会で一生懸命本当に熱心に奉仕をしてるから彼は天国に行くだろう、そんなことも言っちゃいけない、そんな分かるのって、分からないでしょうって。もし行けるとしたら恵みでしょう、もし行けないとしたら本当にイエス様の十字架は条件付きでしょう。そうじゃないんだ、本当に信仰による義というのは恵みなんだっていうことを言ってるんですね。そしてこの8節では、何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口に、あなたの心にある。モーセはですね、祝福と呪いを申命記30章で語って、主の律法を守ることは簡単だ、行うことができるって言ってるんですね。 でパウロは、いや立法によって義とされることはできないよね、でも救いは簡単なんだ、誰でも救われちゃうんだ、誰でも人は変わるチャンスがあるんだっていうことを述べてるんです。でこの御言葉っていうのはロゴスっていう言葉ではないんですね。ロゴスっていうのは聖書の言葉です。ロゴスはあなたの近くにありではなくて、レーマはっていう言葉なんです。レーマっていうのは主の声が皆さん聞こえたりするでしょ。イエス様どうしたらいいでしょうか、何を食べましょうか、じゃあうどんだとかね、こうなんか聞こえたような気がするっていう、これレーマなんですね。もちろん肉の声を聞いてる場合もたくさんありますけども、主は復活されて生きてるんです。イエス・キリストは昔の歴史上の人物だったという過去ではないんです。イエス・キリストは今も生きているので、イエス様どうしたらいいんですか、イエス様助けてくださいって聞けば、いや信頼すれば、主に献身をすれば確かに答える方なんです。これはレーマです。そのレーマはあなたの近くにある、口にある、心にある、本当に心から主に信頼するならば、主はあなたに言葉を語って助けてくれる、だから救われることができるんだということをパウロを言おうとしている。モーセはだから律法は行うことができるんだということを申命記で言ったんですね。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。皆さんね、若い人に言いますけれども、救いに導くっていうことを人生の中でしなければ、もちろん神様が救うんですよ、でも救いとは何かっていうことを分かって、パウロはユダヤ人のために祈ってます、ユダヤ人がつまずきの石につまずいたけれどもやがて救われるようにと、この10章の1節に取りなしの祈りをしています。救いは祈りから始まります。本当に自分の兄弟まだ救われてないけれども、主を救ってください、そしてチャンスがあれば福音を語って福音を信じれるように、そして福音を信じれなくても私たちの生き方、主を愛し主に献身している生き方を見てもらって選んでもらう、そのことはできるんですね。9節、ここからですね、救いとは何かってことが書かれてるんです。これ覚えてください。口でイエスは主であると公に表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと、させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。ですからね、救いっていうのは神様に結ばれることなんです。しっかり結ばれることなんです。ですから結婚に例えることができるんです。雄大君が彼女と結婚したのいつか分かりますか？好きだと言った時に結婚したんですか？役場に届けた時に結婚したんですか？一緒に住み始めたら結婚したんですか？まあ、いろんな定義があると思います。でも聖書的に言うならば、まあ、法律的には役場にですね、婚姻届を出した時から正式に法律的には結婚って言いますけれども、この霊的な面で言うと、神と人との前にこの人と結婚します、この人を愛します、それも健やかな時だけじゃなくて病む時も愛しますって告白した時、その時にあなた方は夫婦であると私は宣言するんです。というのは、告白は簡単じゃないんです。告白してですね、あれは嘘やでとかね、あれはもうなんか勢いで言っちゃったなんていうのは、責任を取られるので言えないんです。だから悩むんです。本当にたくさんの女性がいる中で、この人が本当に神様が与えた人なのか、この人を一生涯愛する、献身するのか、この人でいいのか、と同じようにですね、いろんな偶像礼拝の中に満ちている私たち、神をお金とし仕事を神とするような日本人の中でね、イエスを主と告白する、イエス様に従うと決心するってことは簡単ではないんです。信仰告白って、その前に心の中でイエス様のことを知るんです。あ、この方は救い主だ、この方は癒し主だ、この方は本当にレーマを通して近くに会ってくれた、そして皆さんの証を通したりメッセージを聞きながら、いや本当に真実の愛を持ってるメシアなんだ、生きてるんだっていうことを心の中で、あ、私もイエス様信じますってことから始まって、でも口で言えない、言ってしまうとですね、言ってしまうとこの日本の中では少し迫害がある、言ってしまうと友達がいなくなるんじゃないかという戦いがある。 でも主に信頼するのか、いや自分の力に信頼するのかという葛藤が来る。言えない、言いたい、いやでももうどうなってもいいや、この方の愛は本物だと思った時にはっきり言うんです。私はクリスチャンです、私はイエス様を信じました。その時に油注がれて聖霊がうちにあって、確かに結婚と同じでキリストのものとなるんですね。ですから救いはまず主のことを聞いて心の中で信じて義とされ、口で告白して救われるんです。これは救われた人は分かると思います。でもね、何度も言います、結婚と一緒なんです。スタートなんです、スタートなんです。それでイエス様と一つになるわけじゃない。結婚したら夫婦と一心同体になって何度も分かり合えるわけではない。いろんなことがあります。結婚すると子供が病気になるとか、いろんな事故を起こすとか、会社をクビになるとか、もういろんな問題があります。また相手がですね、もう本当に自分を裏切るようなことをする場合もあるでしょう。でもその時に選択なんです。この人を信頼するか、この人を信じるか、この人を愛するか、この人を許すか、もう見くびって、はいバイバイ、私は他の人を愛します、他の人を行くか。信仰も一緒なんです。まあイエス様ははっきり職場の中で、いや私はクリスチャンですからお酒は飲まないんです、でも付き合いますよっていうことは戦いを意味します。この四国でキリストだけしか救いはありませんって言うと戦いがあります。でも献身っていうのはそういうもんなんですね。あまり考えないんですね。そうなったらどうなるかっていうんじゃなくて、主が言うんだったら言ってしまうんですね。でも主に信頼するものは失望に終わることがない、恥を見ることがないっていうこの言葉、これは私は40年間生きてきて確かです、確かです、確かすぎます。主は生きておられます。でも献身が弱いと迷うんです。献身が弱いと主に一つになろうと思うよりも、主を信じつつも仕事を愛し、主を信じつつ趣味を愛し、主を信じつつ他のものを愛し、お金を愛し、お金を頼りっていうことが起こるんです。献身の欠如というものは絶対に一つにはなりません。人間でもそうですけれども、信仰でもそうなんです。でもこの献身っていうのもイエス様と神様の深い献身からしかわからないんです。私ね、この準備をしている時にね、ここをね、この9章から10章、11章、ユダヤ人と異邦人のこの救いのところでね、一番聖書がうまく表現している箇所があるなって発見したんですよ。それはどこかと言いますと、まあ皆さんの中でも知らない人はいないっていう聖書のね、放蕩息子の箇所なんですよ。あれは放蕩息子の例えだと言っていますけれども、私にとってはですね、こう捉えたんですね。二人のへそを曲げた息子の話、そして、まあ、これはパリサイ人と、まあ、救われる者の例えってよく言われますけれども、私はこここそ、ある人に二人の息子がいた。で、弟が放蕩していくわけですね、帰ってくる。お兄ちゃんはそれを受け入れないっていう話ですけれども、この弟っていうのはまさしく私たちなんですよ。異邦人なんです。そしてこの異邦人が帰ってくることを受け入れないのがお兄ちゃん、ユダヤ人なんですよ。でも両方ともはっきりしているのは、神はその二人も愛してるってことなんです。ちょっと思ったんですよ、皆さん。へそを曲げるって経験ありますか？面白い言葉だと思いません？皆さんのへそ曲がるんですか？へそを曲げるっていうのは、国語辞典で調べるとですね、機嫌を損ねて意固地になるとか、拗ねるとか、また機嫌が悪くてわざと意地悪するとかいう意味があるんです。で、機嫌って何かっていうとね、機嫌を損ねる。機嫌っていうのは自分が、まあ、愉快か不愉快か、その気分だと書いてるんですよ。要するに、もしあなたが自分が不愉快だと思ったら、ふんとかね、もうええわとか、もう祈らんわ、もう教会行こうわ、もう神様信じんわっていうんであるならば、へそを曲げたことになる。へそを曲げるってどういうことかっていうと、一言で言うと自己中心なんです。自分中心なんです。自分が快適だったら OK、 自分が不快になったらノーということなんです。自己中心なんです。プーチンもそうです。プーチンのへそを曲げちゃいけないのでですね、もう彼がへそを曲げないような情報しかいかないっていうことを聞いてますね。で、それは自己中心なんです。どんなに自分の大義を言ったとしても自分中心なんです。 で、これを聖書は罪って言うんです。その罪は神からも人からも一つになることを妨げてしまうんですね。で、この罪の問題に悩んで、ああなりたくない。もう皆さんデパートでスーパーで泣いたことありません？もうやだやだ、これ買いたいこれ買いたい、もうダメ、もうこれやめてきなさい、あーってね、へそを曲げてね、そして無理やりに買わせるっていう経験のある方は手を挙げてください。はいはいはいはいはいはい、私はもう何度もあります。もう何度もへそを曲げ、人にも神にもへそを曲げた。要するに私は自己中心なものなんですよ。でも結局それが自分で一番悩みなんです。自己中心で結婚して幸せになるはずがないんです。自己中心で人生を歩んで幸せになるはずがないんです。分かってるんです。まず最初のですね、へその緒を曲げたのは弟なんですね。弟はですね、もうこの父親と一緒にいたくない、どうせ兄ちゃんが継ぐんだったら自分は次男だし、なんかもうお金さえあればね、俺はもう俺だってやっていけるし幸せになれるしね、もうもっと世界は広いんだっていうことで、親父もう今のうち財産をちょうだいよって、もう土地とかこうね、売れないものをもらってもしゃあない、これはもうお兄ちゃんがついてもええわと、でも俺にはもうすぐに売れるようなものをちょうだいって、お父さん愛がありますね、分かったということで分けてあげるんですよ。でそのお金を持ったらもう何日も経たないうちに、だからずっとへそを曲げてたんです。もうずっと親の愛なんて分からなかったんです。信じなかったんです。意固地になってたんです。そしてもう親の目の届かない遠いところに行ってですね、なんと放蕩の限りを尽くして財産を無駄にしてしまった。何もかも使い果たしたって。皆さん、例えば100万、仮に100万としてもですね、これ100万じゃないですよ、もっと多いんですよ。100万貯めるのにどんだけ大変ですか。でも苦労のしてない人は分からないんですよ。100万って数日でなくなっちゃうんです。1億ぐらいかもしれません、数千万かもしれません。彼はどんだけ親が大変な目をして、そんなことわからないんです。でもですね、何もかも使い果たしたときに、なんとひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めたんですね。彼はへそを曲げたもののですね、お金がなくなったときになんて惨めって思っただけではなくて、まあ、神様の配慮だと思いますけども、ひどい飢饉が起こってですね、そして助けて、あんだけお金のあるときには、へいほへいほしてた人たちもですね、知らん知らん知らん、無理だ、うちも苦しいんだ。ああ、まあ、じゃあもう、じゃあ豚を世話していいよっていう人がやっと見つかったんだ。でも当時ユダヤ人にとってはですね、豚を食べませんからね、豚を飼うっていうのも最高の屈辱中の屈辱です。でも死ぬか生きるかとなったときに、もうそれも彼の選択で分かりました。で豚がですね、美味しそうに食べているイナゴ豆、絶対人間は食べれないものですけども、これをもう食べたいと思った。でも食べれない。その時に聖書は我に返ったってあるんですね。我に返った、本心に返った。そうだ、お父さんのところではあんな大勢の人があり余るほどのパンがあるのに、俺はここで飢え死にしそうとしている、ここを立ってお父さんのところに帰っていこう、そしてお父さんにこう言おう、お父さん、天に対しても神様に対してもお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと。彼はですね、お腹をすかしてトポトポトポトポと帰っていくんですよ。なんて言われるでしょうかね、なんと皆さんだったら言うでしょうかね。自分の財産をもう遊びまくった息子が帰ってきたらですね、なんて言うでしょうかね。おいおいおい、だから言わんこっちゃないだろうって、私だったら一言二言言いそうですけれども、このお父さんはですね、なんと息子だと分かった時に走り寄って行って抱きしめて接吻したって言うんですよ。もう汚い臭いその息子をね。そして、息子はですね、もうすぐにお父さん、私は手に対してもお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言ったんですね。まるで聞こえないかのように、とにかく急いで、おいおい、お前ら急いで良い服を持ってきなさい、この子に指輪をはめなさい、足に履物を履かせなさい、それからとにかく肥えた最上の子牛を連れてきてほふりなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、そして祝宴を始めたという話なんです。これはね、皆さんね、へそを曲げるのはみんな私たち人間です。曲げてない人は一人もいません。異邦人のことを話しています。 違法人もこの神様の息子なんです。ユダヤ人も神様の息子なんです。同じ主が主なんです。でも全ての人間は神から離れて神様の愛に気づかない、本心に立ち返らない、神様と一つになりたいなんて思わない、お金さえあれば神様から離れたいと思ってるんです。ところで今度はユダヤ人の例えだと私は思うんですね。お兄ちゃんが来るんです。お兄ちゃんが一生懸命仕事をしてるとですね、音楽や踊りのざわめきが聞こえたので、しもべに何があったんだって聞くんですね。するとしもべはですね、弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたということで、お父さんがですね、肥えた子牛をほふられたのですって言った瞬間に、兄はへそを曲げるんです。怒るんです。何って。そして家に入ろうともしなかったんです。完全にへそを曲げてるんです。もう、なんやねんって。なんやねん。しかしね、すごいのは、このお父さんは、その弟が帰ってきた時に走り寄って行ったんですけども、今度はその怒って家に入ろうとしないお兄ちゃんに対して、お父さんはですね、どうしたかっていうとですね、父親が出てきてなだめたって書いてるんですよ。やっぱり父親の方がお兄ちゃんのね、へそを曲げてるお兄ちゃんのところに行って、そしてまあ行ったってことですね。すると29節、兄はですね、もう父親に言いたいわけです。お父さん、この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子弟がですね、娼婦どもと一緒にあなたの財産を全部食い尽くしたんですよ。あなたが一生懸命貯めたお金を一瞬のうちに遊びほうけてね、食い尽くしたんですよ。そしたらなんで肥えた子牛をほふってお祝いするんですか。これ分かりますよね、気持ちね。正しく生きてきたものがバカ見るじゃないかって、あんな遊びほうけて本当にみんなを悲しましたものになんで喜びの宴会をするんやねんって、これよくわかりますね。これはユダヤ人の心なんですよ。自分たちはずっと律法を持ってきた、ずっと律法を喜んで神様に仕えてきた。でもなんか異邦人、神なんかいないっていう好き勝手やったものが罪を認めて神様ごめんなさいって言ったら、何の償いもしないで天国で宴会をする、なんやねんって、なんやねんって、なんやねんって、まあ両方ともユダヤ人であっても異邦人であっても私たちみんな自分中心なんです。ですからへそを曲げるんです。でもね、これとても大切なんです。へそを曲げなければ本当のお父さんの心、神様の愛って誰一人わからないんです。クリスチャン2世3世だから神様の愛が自然にわかるってことはないんです。みんなへそを曲げたと思います。みんな自分を中心に生きてると思います。でもへそを曲げてわかるお父さんの心、神様の愛っていうのがあるんですね。で、31節、私すごいなと思ったのは、すると父親はこう言うんですね。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだよって言うんですよ。この愛すごいと思いません？いつも一緒にいることが愛だろう。そして私のものは全部お前のものだよって。このお父さんの愛、これが分からなかったんです。そして今もユダヤ人そうなんです。もう本当に神様の約束も祝福も全部ユダヤ人のものです。イエス・キリストもユダヤ人のものなんです。でも分からなかった。いや、それが今分かろうとする時に来てるんです。分かる時が来るんです。放蕩息子が我に帰ったのも、ユダヤ人が我に帰るのも全部神様の恵みの時、恵みなんですね。そして一つになるんです。両方とも分かるんです。神様が愛だって。そして自分が罪人で、この罪が神と 私たちを離していたんだってことが分かるんです。そしてこの罪の解決はイエス・キリストしかないんだって、この方に頼り信じるしかないんだってことが分かる時が来るんです。これが今なんです。ですからね、へそを曲げるっていうのはね、ある面いいことなんです。本気で神に出会う前触れなんです。これはロマ書の後に書いてるんですね。神様が救おうとするときにみんな頑なにされるって。だから表面的にこう礼拝を守りクリスチャンのようにしてもですね、主の愛が分からなかったらですね、全部立法なんです。でも一旦離れてみて、一旦へそを曲げてみて、一旦いろんな人生を歩んでみて分かることってあるんですね。だから私たちはそう裁かない、祈りましょう。アメン。私たちがそうだった、私たちがそうだったから祈るんです。神様を信じて祈るんです。そしてあなたに出会うように、あなたの愛が分かるように、そして律法ではなくて神様の愛に応えて献身し愛していくように。人はですね、何かに献身してるんです。世の中は仕事に献身させるんです。たった一度の人生を仕事に献身させるんです。そしてあなたが使い物にならなかったら次の人に献身させるんです。でも聖書は言います、人は一人でいるのは良くないって。夫婦が一つになることと神から離れて一つにならないことは良くないんです。夫婦が一つになり、神と私たちが一つになるという十字架の救い、この福音、これこそが神が願っていることなんです。すべての人がキリストに献身して当たり前なんです。これは難しい話じゃないんです。これを神は願ってるんです。だからロマ書に帰りましてね、あ、でその前にお父さんはですね、理由を言うんです。だがお前の弟は死んでいたのに生き返ったんだ、いなくなっていたのに見つかったんだ、だから宴会をして楽しむのは当たり前じゃないか。それはお父さんしかわからないんで、お父さんはどんな息子もどんな兄弟もみんな違うけど愛してるんですけども、お兄ちゃんにはわからないんです。あいつは地獄に行くべきだって思ってるんです。まあ、私たちもですね、人を見たときに、あの人は天国、あの人は地獄、こんなん言っちゃいけないって、主は放蕩息子のためにも十字架にかかられたし、ユダヤ人のためにも十字架にかかられたんだ、救いは完成してるんだ。ギリシャ人でもユダヤ人でも主に信頼する、心から信頼する、信頼っていうのはですね、愛と献身なんですよ。愛と献身のない信頼ほど弱いものはありません。まあどうせ神様は聞かなくても。だから結婚にも愛と献身が求められるし、愛と献身こそが神が私たちにいつも見せている模範なんですね。だから失望がないんです。失望がないんです。ではロマ書に帰りましょう。今何分ですか。今何分ん10時はい、もうそろそろですね。はい、ローマ書の10章のところですね。12節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。なんかね、イエス様イエス様、はい救われたって簡単に思いがちですけども、そうじゃないんです。ものすごく救いというのは深いんです。でも簡単なんです。誰でも主に愛されて、心から主を信じ、口ではっきり告白していくならば救われるんです。でも結婚も信仰も救いもスタートです。ゴールは、人は一人でいるのは良くない、ゴールはキリストのようになる、キリストと一つになることであり、夫婦が一心同体になることがゴールです。この鍵は相手に対する信頼と献身、まあ献身と愛なんですね、しかないんです。アメン。でもあなたの中に献身と愛は本来ないので、病気の人はイエス様に祈り、信仰の戦いのある人はイエス様助けてくださいという献身をしなければならない、イエス様だけに頼るということをやってみてください。すると主は生きていて失望しない、恥を見せないように助けるんです。 これはね、もうワクワクしますよ。アメ？イエス様はそれをなさったんですよ。本当に信頼していくっていうことが深まれば深まるほど、夫婦もですね、30年35年経った時に何とも言えない、いろんなところを乗り越えてきたね、信頼する方を選んでよかったねっていうね、何とも言えない深い平安と信頼が来るんです。信仰も一緒です。イエス様の方を選んでよかった、御言葉の方を選んでよかった、イエス様は真実、イエス様と私は一つ、この死の影を谷を渡る時にも怖くない、主が共にいるから。皆さん、へそを曲げるものがあるならクリスチャンであっても自己中心です。これ悔い改めないとダメです。そこを持っていては人との関係も神との関係も必ず離れていきます。苦しみます。罪なんです。でも愛と献身は、申命記の30章はですね、今からでも主に立ち返るんだったら祝福が始まるっていうメッセージなんです。ということは、前提は人間はみんなへそを曲げる、みんな神様から離れる、一度は教会から離れるということはみんなあるということなんです。これを責めちゃダメだということなんです。でもだからといっていいよって言ってるわけではないんです。早くその本当のお父さんの愛、神様の愛が分かることなんです。愛と献身こそ神様の愛が分かる秘訣です。主だけに信頼しましょう。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。本当に弱い足りないものであっても、あの十字架の深い愛を見せられた時に、イエス様の愛を知らしめられた時に、あなたにかけようと思いました。あなたにだけ信頼しようと思いました。そしてなんと30年以上経ちましたけれども、一度も失望に終わることも恥を見ることもなかったことを感謝します。これからもそうです。どうぞ最後の最後まで主だけに耐える人生を全うさせてください。そのためには聖霊に満たして主といつも一つにしてください。イエス様の御名によって、アーメン。この例え話言おうと思ってたんですよ。今YouTube で、小屋作りをしてる若者が多いということ、なんかそのテレビ番組の YouTube がありましてね、とにかくもう人間関係で疲れてしまって誰とも関わりたくないということで、自分で小屋を作って、もうお金給料なくてもいいと、もう最低限生きればいいっていう人がいっぱいいるそうなんです。これなんとなくわかる気がします。でそれを追ってるところでですね、以前その発起人になったような人どうなってるかっていうのを尋ねていくんですね。するとですね、小屋がだんだんこう快適になっていってるんです。でどうしてなってるかっていうとですね、結婚したんです。でそのお嫁さんになった人にインタビューする、なんであなたはねこんな小屋を暮らしてる男性と結婚したんですか、小屋に住んでるような男性と結婚したかったからですかって聞くんです。で彼女はそうじゃないと、 YouTube でこの人の生き方を知ったと、で、あ、こんな人と結婚したいなっていう、その人自身に惚れたんだと。で連絡を取ったので、結局小屋に住んでる人に結婚したかったわけじゃないと、こんな人と結婚したいという人が YouTube に出たので、たまたま結婚した人が小屋に住んでいただけだと言ってるのね。でですね、その小屋に住んでいた人がこの頃こういうことを言われるっていうんです。あんた顔が穏やかになったねって。で以前の一生懸命小屋に生きてる時の人間関係を避けてですね、生きてる時の写真が写るんですね。だやっぱりね、こう戦ってる感じなんですよ。でも奥さんと出会ってからね、今本当に顔が穏やかなんです。救いっていうのも一緒なんです。イエス様の愛と、イエス様の本当に真実を知って告白して救われた時、皆さん顔が変わるんです。穏やかになるんです。そして主に信頼すればするほど私たちの顔は穏やかになるんです。それはなぜならば、自分の弱さや足りなさを知っていますけれども、主が共にいてくださっているからなんです。このことを最初に話して話そうと思って忘れたんですけれども、
前半の人はこれ聞かないで帰っていったら惜しいのでね。ですから皆さんね、主といい関係の人っていうのは穏やかな顔してるんです。でも罪を悔い改めないでそのままにしてる人は、何をどんなに自分の義を立てても顔は穏やかにはなれないんです。離れてるから。でもどんな人でも本心に帰って、神様ごめんなさい、人との関係もごめんなさいって言われた時に、主は許そう許そう許そうと思ってますから、嘘のように許され、祝福され、穏やかになるんです。これが救いなんです。アメン。祈っていきましょう。すいません、時間取りました。God bless you.